久しぶりですね。
そうですね。でも前はいつぶりですか？
ちょうど小ノート見たら1週間でしたね。
1 週間、1ヶ月。
あ、ごめん、1ヶ月。はい。
なるほど。
なかなかね、日程が合いませんでしたよね。
そうか。1ヶ月。ってことは、2月？ 2 月とか
2
3
月で
月
す
あるん
ね。
です。
はい。
いやー、大変でしたね、3月も。
3月大変でしたね。大変っ
お
ていう
疲れ様で
か、あれ
す。
なんですよね。チャット GPT が出てきてから、チャット GPT でしか遊んでない。
そうですね。なんか、人間と話してるのか、チャット GPT と話してるのか、わからなくなっちゃう。
そうなんですよ。なんか、週末ぐらいに初めてってほど初めてじゃないんですけど、Python でちょっといろいろチャレンジしてみたら、全部チャット GPT で完結しました。マジであ
、
ググ
本当
ら
です
なかっ
か。
た。
それはすごいな。
一回だけググって、何でググったかっていうと、JSON のネストされたデコード方法が、うまく動かなかったんで、その書き方をネットから拾ってきたみたいな感じですね。
なるほど。そしたら、プログラミングスクールの記事がしか出なかったの。
いや、ちゃんとした人が書いたちゃんとした記事を見つけて、
おお、
そ
よ
れを
かっ
使った
。
たらピュッと動きましたね。
おお。まあね、結局はいいものをいいとこ取りするのが一番いいですからね。
そうっすね。松本さんはどうでした？なんか。
僕は、3月は、
はい。
大変でした。
何で大変だったんですか？
物理的に忙しくて。そう。コロナ後っていうんですか？コロナ後っていうと怒られるんですよね。なんて言ったらいい
わ
です
か
か？
んない。そうなんですか？
コロナ
マ
以
ス
来
クいらなく
の、
なったっていう。ああ、そういうこと？
コロナ以来の初の海外に、行ってまいり
ああ、
ました。
どこ行ったんですか？
リトアニアっていう場所なんですけど。
バルト三国の、
そう、バルト三国のと
リ
ころ
ト
で。
ニア、ラトビア、エストニアでしたっけ？
そう。で、一番南が、リトアニアで、
ははは。
ポーランドの横です。
こう、あれなとこじゃないですか。ちょっと最近、きな臭いエリアじゃないですか。
で、そうです。横がベラルーシと、あと、そうな、に、えっとね、西、東にベラルーシがあって、西にロシアの飛び地があるんですよ。
戸口なんだ、これ。すご。そうなんですね。
は
い
い。い
やー。なくさいところですね。何しに行ったん
や
です
ね、
か？
まずね、行くのが大変。いわゆるその危ないところではなくて、治安はいいところで、全然、外務省のページとか見ても行ってもいいよっていうところなんですけど、ルートが回るんですよ。
スウェーデンとかからフィンランドかな？
そう、二通りあって、いわゆる北極圏ルートと、南の黒海、
ああ、岸田総理ルートですね、いわゆる。
岸田総理ルート、岸田総理ルートですね。そうですね。岸田総理は、まさに、一応岸田総理はインド経由だったんですけど。
ああ、そうですか。なる
はい。
ほど。なんか、僕もなんかエストニア行ったときはフィンランド経由でしたね。
ああ、そう、フィンランド経由が一番楽だったな。帰りはフィンランド経由だったんですよ。
ああ、そうなんですね。ヘル
行き
シンキ
は、
空港でしたっけ？
そうそう、ヘルシンキ空港で。で、行きは、韓国のインチョンに一回泊まって、そっからポーランドのワルシャワに行き、リトアニアに行くというこ
2回乗り継いだんですね。
とですね。そうなんですよ。で、ち
そ
ょ
れ
っ
は
と
大変
今
だ。
回ね、時間がめちゃくちゃタイトで、で、なぜかというとですね、WBC の、
確かに。
今なんか、ちょっと騒ぎまくってますよね。なんかこう、なんか、野球好きの僕が引くぐらい騒いでるじゃないですか。
ああ、そうなんですね。いや、
そう。
そんなにみんな騒いですか？
騒いでます。
昔、イチローたちが優勝したときみんな騒いでるんですか？
騒いでますね。
ええ
はい。
ー。で、まあ、WBC だからめっちゃ航空券も待っててって感じ？
いや、WBC、あ、航空券は実はそこまで影響なかったんですけど、WBC 見に行ってたんですよ。東京ドームまで。
ああ、松本さんがね。
はい。
おお、す
で、
げえ。
そこの、隙間にぴったり合うフライトっていうのを探して。
はい。あ なるほどね。
もうこれちょっともう二度とやりたくない。二度とやりたくないっていうか、そのリターンリターン発射で後でするとして、それはすごく有意義なものだったんですけど、飛行機の移動が久しぶりの海外だったっていうのもあるんですけど、
勝手を忘れてたみたいな。
忘れてるか、そのかた、体の、その体調の整え方を忘れてて、
ああ、なるほどね、なるほどね。
で、まず、6時か7時ぐらい東京ドームで野球スタートするんですよね。
はい。
で、そっから10時ぐらいに離脱をして、
はあはあ。
羽田の1時50分の便でインチョンまで行くんですよ。
ええ。
で、インチョンについて朝、明け方、その明け方4時、まあ、韓国時差ないですから、
うん、そうで
4
すね。
時で、そっから、その日の朝8時の便でワルシャワに行って、そこでまあ、すぐのトランジットでリトアニア行くっていう、この23時間移動プラス野球っていうのがあって、
なるほど。
さすがにインチョンで心折れました。
まあ、心折れても乗るしかないですからね。
もう心折れてもそこまで来たら乗るしかないですからね。
うん。
あと、インチョンもなんかやっぱ、こう、韓国風の
はい。
食べ物がいっぱい多いので、なか
ああ。
なかこう、刺激が、
確かに。
徹夜明けの刺激
うん。
が強いです。
確かに。なんか、野
で、しか
球
も僕、
で見
はい。
た後に、いき
は
ない
。
りめちゃくちゃヘビーなもん食うのはなかなか
そう、
大変
そう
です
そう
よ
そう
ね。
そう。で、韓国戦を見た後に行ってるんで、日本対韓国。ちょっとそこの話もするとキリがないんですけど、始球式っていうのがあって、
誰が投げたんです
い
か？
や、岸田総理。
え、そうなの？すごいな。
そう。
え、じゃあ、松本さんは岸田総理と同じぐらいのスケジュールで動いてたってこと？
だから、そうですね。
なる
実際、
ほど。
岸田総理に会って、いや、会ってないですけど、同じ場所にいて、僕は、リトアニアに、ワルシャワ経由で行ったということですね。
なるほど。
実質僕が総理みたいなもんですね。
なるほど。まあ、そ
と
うい いうう こ
わ
と
け
にしと
で、
いて
で
ほしい。
もまあ結果的に、ちょっと一日ぐらいなんかどっかでディレイで遅れる、詰まるかなとは思ったんですけど、奇跡的に全て時間通りで、なんか着くことができたの。
いや、よかったですね。
はい。
旅行ですか。
でね、それ、あんまり何したかっていうのは言えないんですけど、多分まあ言っていいやつで言うと、向こうのセキュリティ機関にちょっと訪問してまして、ちょっと名前を間違いないように言ってますね。RCDC というですね、リージョナルサイバーディフェンスセンターというのがあって、
え、それはリトアニアのなんですか？
リトアニアは、また違う、軍があったりとか、シーサーとかあるんですけど、どっちかっていうと、リージョナルなので、
バルト三国とか。
そうですね、バルト三国もありますし、あとは、ジョージアとかも含む。
ああ、そうなんですね。
で、でも言うと、ウクライナも入ってるんですよ。
なるほど。
だから、まあ、完全に、なんですかね、対ロシアと言いますか。
なるほど。
はい。とか。 で、今やっぱ対中国っていうのも結構気にしてる。
まあそうでしょうね、多分。
こと。なので、で、多分ね、対中国は言ってよかったはずで、そう、対中国も気にしてるっていうのを結構言ってて、で、リトアニア自体は、まあ、独自で軍とかもあるんですけど、もう少しやっぱりこう連携したものをやっぱ取っときたいという、まあ、その地理的なものとか、あとは、言ったら、リトアニア自体は元ソビエトなんですよ。
ああ、そうか。あそこら辺まだ EU に入ってないのか。
リトアニアは EU に入ってたかな。
入った。ああ、でも
はい。
リージョナルなんですね。
で、そうそうそう。だからその特に、まあ EU っていうと、やっぱりフランスだなり、ドイツなりみたいなところがやっぱイメージがあるんで、どちらかというと、その東ヨーロッ
おーっ
パ、
てことですよね、多分。
そうそうそう、
ロス。はいはい。
地域の、そのヨーロッパ圏の
ああ、なるほどね。
もの、
旧ソ連連邦に
旧
いた。
ソ
はいはい
連、
はい。
まあ、それこそ、ナチスとかの時の、
なるほどね。
はい、ところから、まあ、いわゆる独立を勝ち取った国で、自らの国土を守っていくってい
ああ、
う
なるほど。
ようなところ。で、その中の、サイバーディフェンスっていうところですね。まあ、すごくざ、あの、誤解を恐れずに言うと、そのあたりの、地域的なシーサーとやっていったりとか、まあ、セキュリティ機関になるところに行って、
なるほど。
ちょっと行ってきたと。いろいろと話を聞いたり、話をしたりしてきたということです。
何が面白かったですか？面白そうな話しかない気がするけど。
僕が一番、その機関と話してて面白かったのは、日本をすごく歓迎してくれると。だからまあ、要は、日本が味方になることによって、彼らのメリットがあるっていうのがすごく意外で、
まあでもなんとなくわかりますよ。
そう。で、やっぱりその、特に中国系の、これ言葉難しいですよね、なんか。
なんかあれっすよ。下手したら我らのポッ ドキャスト
そう、
初炎
一応
上
これ
ですよ。
編集なしで行こうと今日は思ってるので。
編集するのは僕ですけどね。
そうそうそうそう、だからいらんこと言えないんですよ。中国に怒られる、健吾さんに怒られるのが怖いですから。
ああ、いや、そんなことないっすよ。
要は、APT という言葉があるじゃないですか。
アドバンストパーシステントなんちゃらですね。
スレッドというところがあって、で、あれは、まあ、特にどこのが作った言葉ではないんですけど、まあ、いわゆるマンディアントさんとか、ファイヤーアイさんがよく使う言葉。で、まあ、昔はあれ別の会社だったんですけど、まあ、今同じになったから、実際あの人たちの言葉になってて、で、その中の APT の、が、今、連番が振られてるんですよね。で、今、いくつかなんかあるんですけど、で、あれとこれとこれみたいなのは、中国の、政府が支援したアクターがやっていると言われてると。
APT なんちゃらとかですね。
そうそうそうそう
はい
そう
は
そ
い
うそ
はいはい。
う。なんか代表的なのはね、APT-1 がまさにそうなんですけど、
ワンだっ
APT
け？
の40とか
はいはいはい。
が、中国政府にやると。で、マイターのアタックっていう、マッピングツールとか
ります
によ
ね。
ると、結構その APT-40 ではなくて別の名前も実はあるとかっていうところ。例えば、クラウドストライクさんだっけとかは、なんか、パンダって
ま
いう
し
言
たよね。
葉を
パン
使
ダ
っ
で
た
す
り
よ
と
ね。
か。
はい。こ
は
の
い。
間の2022年のレポートに出てきてましたよ。
一番近いのは何パンダだったか。まあ、そういうのは出てるということで、で、まあ、ターゲットとして、日本が出ているというふうに言っていると。
なるほど。
で、それを受けて、外務省とか、 警察庁あたりも中国政府が関与している、あ、ニスクもそうかな、も言っているというふうに、そのまま、中国の政府が支援している組織がによるサイバー攻撃というふうに言っていると
なるほ
いうことなんで、まあ、
ど。
結構やられてるんですよね、日本っていうのは、古く
今挙げ
から。
た省庁っていうのはやられたところ？
あ、違います。今挙げた省庁は、注意喚起をした省庁
あ、
です。
そうですね。財務省するんですね。
あ、モファです。外務省です。
あ、外務省か。はい。
はい。がするということですね。はい。で、それで、中国の政府からの攻撃みたいなものを、まあ、日本は結構、知ってるというか、まあ実際に受けているということで、連
まあ、そうで
携
しょう
でき
ね。
たらあるんじゃないのかなというふうには思っているところです。
ああ、なるほど。日本のその攻撃を受けたデータと、東欧諸国のリージョナル、何でしたっけ？
あ、そう、
男
リージ
子。
ョナルサイバーディフェンスセンター。これ、結構、ね、今後、伸びてくる組織な気もするんで、ぜひ、一押し。
RCSC ですよね。
RCDC です
あ、
ね。
DC か。
はい。
あ、そういうことですね。日本のデータと RCDC が持つデータを、こう、比較とかして、まあ、本当にそれこそ、スレッドインテリジェンス自体になるってことですね。なるほど。
それで、で、まあ、彼らとしては、やっぱり、自分たちの国の、会社とかに、展開をしたいというふうには言っているというものです。
なるほど。ロシアではないんですね。
ロシアもそうなんですけど、どっちかというと日本とか、へのコミットメントとかはそっちの方が実は期待されているんじゃない
ああ、
かっ
そういう
ていう
こ
か。
と。
はい。
なるほど。まあ、そうだろうな。なるほどね。大丈夫ですか？こんなこと言って。このポッドキャストをリリースした3日後ぐらいに松本さんが、港区の東京湾で浮かんでたみたいな話になりません？
まあ。いいでしょう。もうこれぐらいは言って。
なるほどね。
守らなあかんぜよ、それは。
一応関係者にチェックしといてくださいね。
あ、そこはだから、もちろん大丈夫なように言ってて。
ああ、そうですか。
はい。あと、まあ、APT なんてのは、言ったら、まあ、オープン情報じゃないですか。
まあ、そうですけど、松本さんがそこに関わってることは別にオープンじゃないんじゃないですか。
まあ、関わってないですよ。まあ、でもね、大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、そこは全然大丈夫。大丈夫な範囲で言ってるんで。
わかりました。
はい。いや、まあ、だってそれで、なんかリトアニアに行って、ちょっと打ち合わせしてきました。へへーとかって言ったら、なんね、聞いてる人からすると、なんやこれみたいな話になるじゃないですか。
まあ、なりますけど、一応ね、松本さんの長い付き合いだから、ちょっと心配だからですからね。
そう、あれですよ、セキュア旅団はググっても出ない情報を出すのがセキュア旅団ですから。
確かに、忘
チャッ
れて
ト
たかも。
GPT がね、出したものに関しては、チャット GPT も Google も教えてくれないことを出すのがセキュア旅
は
団。
い、わかりました。まあ、今日話してるってことは、関係者に一応確認してるっていうことだと思うんで、OK だと
そ
し
こは大
て、
丈夫なので、はい。
まあ確かにね、最初はあれなんですよね、セキュア旅団が出した、最初の同人誌があれなんですよね。ニッチセキュリティっていうタイトルだったんですよね。
最初がそうでしたっけ？
そう。最初がそう。だ
なるほ
から、まあニッチな確かにトピックだなって思って。まあ確かにこれは ニッチすぎんな、むしろ。まあいいでしょう。面白いし。そうなんです
ニッ
ね。
チ、まあそうですね。ニッチと言えるか、マクロというか、あれですけど。
いや、ワールドワイドですよ。 で、その、まあ、連携はいいとしてどうやっていくんですか？なんか、そういう、あれ、いる？
あ、生きてますよ。
データの連携とかって、なんかそういうやりとりの仕方とかも話してきたんですか？
そうですね。ただ、その僕は、どっちかっていうと、国内ではあんまりそういう、まあ僕は言ったら民間の会社にいるので、そこら辺の、決定権っていうのは、多分今後、本当にちゃんと関わってる人がやってい
ああ、
く
そう
とは
か。
思うんですけど、
ちなみに松本さんはどういう立場で行ったんですか？
僕は、IPA の産業サイバーセキュリティセンターの中の人という感じで行きました。はい。で、まあ、中国系の今調査をしているところがあるので、そこのコミットメントをしてくれというような話をやってきました。
松本さんはその IPA のところでどういうことをやってるんですか？
何回かこの、いや、話ですよ。IP に産業サイバーセキュリティセンターっていうのがあって、で、なんか多分ここ聞いてる方
確かに話した
が、
記
そ
憶
の
ありますね。
IPA っていうイメージとちょっと違うような組織で、まあ言うてでも今6年目とかなんですけど、国内の重要インフラ業者を、まあ主とし、の、中核人材としてなる人たちを呼んできて、トレーニングをするということですね。で、一般的なトレーニングと違うのは、普通のそのトレーニングって1週間とかなんですけど、1年で、学校みたいに集まってきて、そこで、朝から晩までトレーニングをしたり、授業を聞いたりしてると。で、卒業の時には、まあ、簡単なというか、それ、各自興味を持った、プロジェクトを進めるっていう、卒業プロジェクトを進めてアウトプットを出すということです。で、多分ね、夏、秋ぐらいにちょこちょこ IPA から、なんかこれ IPA っぽくないなっていう成果物が、
そうです
で、出
ね、
て
来
る
てま
と。
したね。
ただすごく有用な、いや、例えばなんか英語の読み方とかそんなもあったのかな？
と
去年だ
か、あ
という
れで
と。
すよね、なんかお金の被害額の測り方とかありましたね。
ああ、そうかも。なんか、そのあたりとかは、そこの成果物で出ていると。いう感じですね。で、あ、そうで、今ね、そこでやってて、卒プロっていうか、なんかその卒業プロジェクトもしてるんですけど、なんかセキュリティ診断の内製化みたいなのを、どこまで実現可能なのかみたいな話を今ちょうどやってて。
それ
で、なん
は
か、
ウェブ診断ですか、それとも全般的な診断？
基本はウェブ診断メインにはなるかなとは思うんですけど、はい。それ、まあ一応そのサーバーのネットワーク診断とかもやりつつっていう感じなんですけど、まあちょっとそこはちょっとどこまで、公表できるかわかんないですけど、ね、結構で、ね、面白いです。なんか楽しくやってます。
いいですね。まあ、じゃあその一環としていったって感じですか
そ
ね。
の、まあ、はい。一環として行ってるという。
いいですね。
い
そういう
や、でもね、お願いします。
いや、大丈夫です。聞かせてくだ
あ、い
さ
や、その、久々に、こう、刺激のある海外出張です。
い。ね、いいですね。まあ、そろそろいろいろ開けたし、行きたいっすね。ちょうど今、IETF 横浜もやってるし、
ああ、そう
本当は行き
か。
たかったんですよね。な
あ
んか、全然
あ。あ、
そうい
あと
う、
ね、そう。2月に、ファイド アライ
まあ、
アをその、あれ、グローバルなイベントだったと思うんですけど、それは台北でやってて。
うん。台北か。
はい。それこそ、オードリー・タンとかが、トークしてたりとか。
台湾結構あれですよね。そこの取り組み昔から早いですよね。いや、
で、なんか
韓
ね、
国
それ
もかな。
で、オールイングリッシュだったらしいんですよ。
はい。
だから、結構むしろグローバルに向けて。なんか、日本も国際カンファレンスってやるんですけど、日本語が第一言語なんですね。
国際カンファレンスでも。そうなんだ。
ああ、国際カンファレンスって言うともう、あれなんで言うともう名指しするけど、コードブルとかもそうなんですよ。
まあ、確かに。
英語の同説、同時通訳があるにしても、基本的には、日本語の講演が8割方あって、英語が残りとか、そういうのがあるんですけど、なんか台湾の、今回のイベントは、多分あえてやってると思うんですけど、オールイングリッシュでやってたという。
なるほど。いや、行ったんすか？
いや、僕ね、その時ちょうど静岡の演習とかで、
はいはいはい。
ハマってて、行けなかった。で、行った、ここのファイドファレンスに関しては、行った人の話を聞きました。
なんか松本さんいろいろ言ってますけど、本業とどういう割り振りしてるんですか？
まあ、基本は本業ですよ。
ああ、なるほど。本業と
は
いう
い。
立場
サラ
で
リーマンです。
出
はい。
向してる的な。
出向というか、まあ、はい、そうですね。必要な日だけ行ってるっ
は
ていうい
はい、
感じですね。
なるほどね。
別になんか週何回とかそういうのあんまないです。
で、
なんか、
はい。
そう、やっぱそのね、あんまポッドキャストで、政治的な話は良くないとは思うんですけど、やっぱ平和はただじゃないなって思いましたよ、本当。ね。
まあ、あれですもんね。松本さんっていう人を多くの国まで送ってるわけですからね。
だし、なんなら、そう、リトアニアの人とかはもっとすごいところでいるけど、全然当たり前のように経済活動してるし。はい。で、なんか、やっぱり向こうとかって原発とかあるじゃないですか。で、今回多分、ウクライナの時も原発をどないすんねんみたいな話が問題になって、やっぱ向こうとかは結構軍とかが入り込んでるみたいで、原発に。
あ、そうなんだ。
だから
まあ、
なんな
そう
ら軍
か。そ
が、
りゃそうですよね。
軍とその民間が協力してやってるっていう感じ。だから日本っていうのは、まあ、そこまで原発の警備体制って、まあ、警備会社はもちろんそのプロの方がすごくやられてると思うんですけど、まあ、そこまでやってないし、まあ、そもそも日本は軍持ってないので、ですけど、まあ、そうだよねって、原発とか、
そうっすね。
まあ、普通そうですよねっていう感じです。
なるほど。どうでした？ラトビア、リトアニアっていう国そのものは。
ちょっとだけ時間があったので、
ああ、むし
け
ろちょっとしか
し、
なかった。
あ、そう、ちょっとしかなかったんですけど、ちょっと時間があった。KGB の、なんだっけ、ジェノサイド博物館。名前が
いやいや、
すごいだった。
確かに、僕もエストニア行ったとき、そういうのありましたよ。
ありました？
ありました。
ああ、なるほど。それ言って、なんかの、そのまま残ってるんですよ。その KGB の、まあ、刑務所とかも収容所ですよね。
あれですよね。
で、そういうところ。
KGB のなんか、オフィスみたいなとこですよ
あっ
ね。
たあったあった。
あり
そう
まし
そう
た。
そうそう。
ありましたね。なんか
そう。あと
普通
なんか
に。
ね、盗聴じゃないな。なんていうの？諜報用の部屋みたいなのがあっ
あ、あった たあった
な。
あった。
なんかオーディオ系
はい。
の。
しかも結構普通に街のど真ん中の一室にあるみたいな、そんな感じだったんですよ
あ、
ね。
まだ本当そうで、リトアニアも都市部から歩いて10分ぐらいのところにあるんですよ。
なんか、
で、やっぱそこはすごく、負の遺産として守られている。負の遺産っていう言い方でいいのかな？負の遺産
なん
とし
だ
て
ろ
守られているって。
う、歴史っすよね。
はい。
なんか、ちょっとそのリトアニアはわかんないですけど、エストニアのそのゲイ、KGB のヘッドクォーターは、それ以前はナチスのヘッドクォーターに使われてたみたいで、その
あ、そう
ひ、
そうそう
そう、
そうそう。
東と左、西に翻弄されてたんだなっていうのが、すごいよくわか
そう。
るところでしたね。すぐ近くに NATO の前線基地があるみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。やっぱ NATO とかは、を、国たちはすごく受け入れてて、
そうです
なん
よ
ならその、自分の国の場所を渡して、
ね。
NATO のその軍事的な、基地にするっていうところに関してはすごく、前向きに取ってるっていう形です。
そうなんですよね。
なんか、こう、日本と比べるのも良くないですけど、日本も、他の国の国があるじゃないですか、日本の領土に。
まあそうなんですけど、エストニアとか、ああいうバルト三国は東と西にそういう国があって行き来されたって感じですからね。陸続きで。
で、やはりどっちにも犠牲を食らっている国なの
そう
で。
ですね。ちなみにエストニアだとそういう背景から、まあなんか、国民が国に、国から、亡命しても、つながれるように、まあ、日本で一部話題の、そういう、なんだろう、電子政府的な仕組みがあるんですけど、そういうのってリトアニアにはあるんですか？
ああ、そこはわかんないな。すいません。
そこはなんか、もしかしたらフィンランドに近いエストニアだからこそあるのかもしれないですね。
それは、亡命しても、
亡命しても、
そのもともとのつながりはあ
国
る
家
ぞ
と
と
して、そう、残れるよっていう感じですね。
なるほどね。亡命、そうか。いざというときはやっぱ、亡命もしない
そうなん
と
です
い
よ。
けないですし。
エストニアの人たちは、船で、ボートでフィンランドとかに、亡命してたらしいです。
なるほど。今だとやっぱりウクライナからの、あれは亡命じゃなくて難民になるのかながある。
難民、ああ、
し
ボ
く
ー、ご
て。
めんなさい。そういう意味だと、あんま適当なこと言えないんですけど、難民と亡命の違いがちゃんとよくわかってないかも。
亡命はわからないです。
まあ、言いたいのは、なんか、国土から逃げなきゃいけない、逃げなきゃいけなくなったとしても、ちゃんと国としては残るみたいな。そういう概念が、で、エストニアの電子政府にはあるみたいな感じですね。
なるほど。なんかでもそこはすごく、なんか、わかりました。なんかその、時としてその、地を捨てない。自分の命を守るには地を捨てないといけないしというところがあって、それこそウクライナからの受け入れ。まあもちろんそのポーランドとかの方がすごいんですけど、リトアニアとかも受け入れてるっていうふうには言ってますし。
まあ、多分エストニアの人も気を入れてるでしょうね。
受け入れて、おそらくバルト三国は受け入れると思ってますし。まあ、そこで難民、この難民を受け入れるって感覚はやっぱ日本人はすごくダメで、なんかイメージが全然つかないんですよね。
まあそうでしょうね。
だから難民を受け入れると今度はじゃあその人たちに住みかを与えないといけないし、じゃあ仕事を与えるというかまあ仕事というのを提供する必要もあるかなというふうに思ってるので、そこでじゃあどういう仕事を終わり振るんだみたいなと
自分たちの
ころ。
国土が乗っ取られるっていうことはないですからね、ほぼほぼ。
まあ、その、そうですね。
なるほど。
まあ、
なな
ん
るほ
か、
ど。
平和ボケというにはちょっと言い過ぎかと思いますけど、やっぱりなんかそういう有事なことってのはあるのかな。なんか、特にやっぱロシアとかって、なんか、10年、20年前は結構、寄り添ってたというか、なんか、譲れないのがあるところはあるけど、一緒に前向こうぜみたいな感じで、
そうっすね。
オリンピックもやってたし、ワールドカップも確か、割と前の前のワールドカップぐらいがロシアだった気がするんで。
ああ、そうでしたっけ。
うん。なんかそういうのがあるのに、もう急に、ね、今って言ったら言っちゃいけない国とかになってるし。
まあ、なんだかんだ言って、ほぼほぼ隣国って言っても差し支えないですよね、ロシア、多分。
あとね、リトアニアの場合はベラルーシと隣国、
あ、すいません、日本の
国境。
話。
あ、日本はそうですよ。北はそう、
そうで
ますさによ そう
ね。
で。はい。その北方領土が、まあ、今んとこ、ロシアのものになっている。これはちょっと、言い方としては適切でないと思いますけど、ロシアのものになっているので、そこから来るみたいな話はあるかなという。
なるほどね。
あと、そういう意味では、隣国という意味では中国もそうですよね。
そうですね。
だから中国と、まあ、言っちゃうと北朝鮮とかが、
北朝鮮先言いますよね。
そうですね。北朝鮮とも、北朝鮮って隣国になるのかな？でも、
ならないんじ
うん。
ゃないですか。
ほぼほぼ、
韓国挟んでる
隣じ
じゃ
ゃ
ない
な
で
いです す
か。まあそうですね。
か。一直線で一応打ってきてるわけなので
そうで
はい。はい。
すね。なるほど。いや、今日はなんか、多分に、ちょっと、知性的な話になってしまいまし
そう
た
です
ね。
ね。それで、なんとか党がどうだって言われても、ちょっとわかんないなって思ったんですけど。
なんとかどうかな。まあそうかも。はい。どうしよう。なんか、そのうち僕らのポッドキャストが、もう名前を呼んではいけないあれみたいになったりしたら。
僕はあれですよ。宝くじ当たったら東京都知事選出馬するって言ってるんで。
何ですか？
選挙へ、政見放送したいだけですけど。
あ、別に、宝くじ当たんなくてもできると思いますけど。
いや。遊びで、額は無理でしょ。
まあじゃあ、あれじゃないですか。比例選に出ればいいんじゃないですか。
比例選だと今度は、ガーシー入り勝たないといけないんで
そう。
ダメですよ。
もう、いや、ワンチャンいけるかもしれないですよ。
ワンチャンいけるかな。
そ
上がさ、今回のガーシーみたいにこうやめてくれれば降りてくるのかもしれないです
う。そう
ね。
ですよ。ちょっと、際物党を作って、そこで、そう。比例にで立候補すればいけますよ。知らんけど。
そうね。で、それがフェイクニュースとか結構気にしてますよね。なんかそっち系の、いわゆる東方系の人も、そういう意味では。
ああ、そうなんですね。ええ
まあ、
ー。
フェイクニュースって言うとあれですけど、ディープフェイクとか
ああ、なるほどね。
があっ
まあ、
て、
そうかもですね。なんか、
はい。
大統領もディープフェイクとか結構シャレになりませんからね。
そう、で、今日なんかネットのまとめサイトで、岸田総理が、ウクライナに訪問したときに、お土産の一つとしてしゃもじを持って行ったんですよ。
そうですね。
広島、岸田総理広島の人なんで、残念ながら岸田総理広島ファンなんで、
ああ、
ちょっと、
カープ的なね。
はい、支持はできないんですけど、それは
な
まあ冗
る
談
ほ
で
ど。
すけど、それで持ってって、それに対して日本から素晴らしい従物をもらったっていうような見出しのまとめサイトがあったと。で、それはなんか、そのゼレンスキー大統領のテレグラムから引用してるっていう話なんですけど、ほんまかいなと思ってテレグラム見たらそんなこと一言も書いてなかったんで、なんか、ああ、フェイクニュースってこうやって広まるんだなとかっていうのは思います。
なるほど。ちょっとしゃもじ欲しいですね。
ね。
で、神棚とかに飾るんですよ。
あれなんですよね。修学旅行が、
はい。はい。
関西なんで修学旅行が広島だったんで、
ああ、なるほど。はい。
はい、なんかしゃもじはあんまり、その時は話題にはならなかったけど、でも今年はちょっとね、ちょっとこれは意見が分かれると思うんですけど、ちょっと広島の平和記念館に連れて行きたいなという
子供？
子供。
まあ、確かに、いいタイミングかもしれないです
いや、ちょっと分かんないと思いますけどね。
ね。何歳でしたっけ？
まだ、5歳ぐらいだと思い
5
ま
歳
す。
か。
はい。
泣いちゃうかもしれないですね。
あれはそんならしいっすよ、今、なんか。
あ、そうなんですか。なんか僕も、小学校の中学旅行で行ったかどうか思い出せないですけど、そこそこインパクトはありましたね。
なんか、なんでこんなインパクトあるやつに見せつけんだと思うけど、なんかこの KGB の資料館とか行くと、なんかそれも意味があるんだなというのを思いました。
まあ確かに。あれはあれでエグかったからな。
なんかでも、多分その頃に比べると表現は少し変わってるみたいですね、広
なる
島
ほ
は。
ど。それでいいのかって感じもちょっとし
そう
ます
そう
よ
そう
ね。
そうそう。なんかそこは、思いますよね、なんかね。いや、怖がらせるのがいいことじゃないと思いますけど。
れでインパクトを軽くするでもなみたいなところもちょっとあ
そう。
りますよね。
そうなんですよ。
難しいですね。
難しい。本当に難
セキュリ
しい、そ
ティの
こ。
注意喚起みたいですね。
そうそうそうそうそう。わ かる、それ。だからさ、そうそう。それをさ、やりすぎるとそれになれるんですよね、人
そうで
間っ
すね。
て。
はい。
スラックの通知に人は慣れますか？
チャット GPT で、そこら辺の表現方法を考えてもらえますか？
そうですね。
あってもチャット GPT のせいにできますから
でも向こうはアメリカだからなんか言ってく
ね。
るかもしれない。アメリカじゃないか、オープン AI。
まあちょっと、あれですね、チャット GPT の話はまた今度にして、あれですよね、松本さん、ウィニーの話もしたいですよね。
行ってきました、映画。
どうでした？
でね、すごく良かったっすよ。
あ、本当ですか。
はい。
なんかあれなんですよね、僕、ウィニーを使ったことも、多分、マジで知らなかったこともあって、いまいちまだちゃんとピンときてないですよね。どうでし
で、
た？
今回の映画は、ウィニーの、作者でもある金子勇さん。で、金子さんは、Wii に開発時は2チャンネルで、匿名で書き込んでいて、最初に Wii に作るわって言った時が47番目の書き込みだったんで、47C って言われてて、
ああ、そう。
そっから、47C っていう名前で素性を表さず言って、で、ある程度、その、ウィニーが社会問題になった時に、逮捕されて、その時に、東京大学の、特任助手とかっていう役職だったと思うんですけど、そこで、名前と職業が出たということですね。で、地方裁判所で、有罪になって、その後、高裁に原告側と被告側両方控訴してるんですよ。
両方
で、
なんだ。
両方、確かね、そうそう。なんか、で、あ、そう、逮捕理由が著作権幇助罪なん
なんかそんな話をこの
です。
間の
で、
イベントでしてましたね。
そうそうそう。なんか、それこそ、まあ、なんか、著作権の幇助罪で逮捕は無理やろとかっていうのは、 個人的な感覚で思うんですけど、まあ、それが著作権法時代で裁判ってなかって、一応、地裁では、有罪になったけど、まあ、なんでやねんって感じで、告訴し、控訴して、その後、高裁で逆転無罪になって、そのまま、最高裁で棄却されて、無罪が確定したというようなのが事実です。で、その金子さんに、どっちかっていうとフォーカスした映画になると。いうことですね。
どこら辺が良かったんですか？
一番良かったのは、主演の東出昌大さんがめっちゃ金子さんやった。
ああ、激になった。
激に。
ええー。
なんか、
再現がすごかった。
役作りがね、プロ。まあ、やっぱプロってプロなんですけ
まあ、プ
ど、
ロですよね。
まあ、あの人の、なんかね、ちょっと言葉悪いですけど、オタク特有の早口がめちゃくちゃうまいです。
我々のもう一人の人である、あれですよね、名主さんみたいに、間に早口になるやつですよね。
ここの多分、ポッドキャストに出てる人は、みんなそんな感じにはなってると思うんですけど、
いやいや、そんなことないですよ。
なんか、そう、急になんかね、飛行機の話になるとみんなマジになるとか、なんかそういうような話、雰囲気とか役作りみたいなのが、すごくできてるっていう話と、あとは、これ、まあ、ネタバレもちろんなしで言うんで、安心して聞いてほしいんですけど、で、終わり方が結構良かったです。
どんな感
なん
じ？
か、僕の個人の予想は、金子さんの、その、日本人が好きな、ヒューマンドラマ、になんのかなっていうのは、ちょっと思ったんですよ。
なんかしんみりとした。
あのね、そうそうそうそう。例えば、僕とか野球が好きなんで、高校野球とかも見るんですけど、テレビの、報道の仕方は、例えばその高校生がどれぐらい野球が上手いかではなくて、女手一つで育てた、
なるほどね。
ものとか、その家庭環境とか、その周りの部員をまとめて、廃部直前の野球部を引き連れて甲子園に寄ってったとか、っていうような進み方だったら嫌だなって思って見てたんですけど、なんかもちろんそういうシーンもあるんですけど、金子さんの姉とか出てくるんです。
やる？
これはリアルだったはず。はい。ただね、吉田羊さんっていうね、美魔女の人が出てくるんで、僕は結構好みのタイプなんですけど、
つ
はい。
まり、どういう感じのエンディングだったんですか？
あ、それはね、言えないで
あ、
す。
言えない
はい。
な、そ
はい。
う。わ
も
か
ち
り
ろん
まし
それ
た。
は言えないんですけど、終わり方がね、あ、こういうクライマックス持ってくるんだって思いました。
なんとなくですけど、エドワード・スノーデンの映画みたいな終わり方をちょっと想像してたりしますね。
あ、それは見てないな。
見てないですか？
うん。
結構面白かったですよ。
あとは、そういう意味では、ソーシャルネットワークっていうマーク・ザッカーバーグのとか。
あれですよね。なんか最高、マーク・ザックバーグが暗闇でポチポチやってるやつですよね。
そう、あれは、なんか、割と最初の方が面白いシーンが多かった気がする。
ああいうイメージですか、終わり方は。
もうちょいおもろいです。
もうちょいおもろい。なるほど。
はい。
松本さんの漏れはよくわかんないからな。
映画としてはかなりよくできてます。
なるほど。
はい。
そうなんですね。和製映画を全然見ないんですよね、僕。
ああ、そうですね。そういう意味では僕
考えた
も。
ほうか。まあそういう意味だったら、ちょっと、新仮面ライダーあたりは見に行こうかなと思ってます。
ああ、ゴジラとかエヴァンゲリオンとか見たんですか？
劇場では見てないですね。
あ、でもね、それとはちょっと違う感じですね。あ、そう、だから今回は、監督が、松本優作っていう方なんですけど、もう今、なんていうんですかね、ブレイク直前。まあまあ、詳しい人からするともうブレイクはしてるんですけど。これからの日本の和製映画の核となる人になる監督なので、かなり
いいですね。
今風の映画ですね。なんやかんやで。
なんや
そ
か
のおじさんたちが喜ぶ映画だけじゃなくて、
んや。
その前に日本ハッカー協会の、ウィニーのイベントがあったときは、そこで登壇された高木宏光さんが、ここはインターネット老人会ですかみたいなことをおっしゃってたんですけど、あんまりそのインターネット老人会要素は少なかったんで、
ああ、そうですか。
あんまり世代を関係なく楽しめるんじゃないかと思います。
そうです
ただ
ね。
まあ、突っ込みどころはなくはないけど、それはそれでいいのかなという。
なるほどね。ちょっと、どうしようかな。考えときます。
意外と早く出そうですけどね、配信で。
ああ、そうか。
トップガンとこ時は、やっぱこれ劇場で見ないとダメだよねって話になったけど、まあ、今回は正直別に待っててもいいやって思いまし
ドキュメンタリーはそこら辺が難しいですよね。キュメンタリーって言っていいのかな？ドキュメンタリーなんすかね？
そう。いや、でもドラマ寄りですね。
ドラマよりか。
日本のよくあるドラマみたいな感じでするんです。
なるほど。暇が
だから
続
そ
く
の、
よりは。
現実を勉強するわけではなくて、なんかそういう、まあ、本当にあったであろう話を、
映画で見る。
映画で見ると。で、なんやかんや役者は豪華なんですよ。
なるほど。
はい。なので、まあ、そういうスタイルもいいし、なんか逆にそういうのがあんまり好きじゃないって方も、まあ、楽しめるんじゃないかなという思いました。
なるほど。おすすめということで。
はい。でもね、デートには使えない気はします。
ご忠告ありがとうございます。
そうですね。割とね、僕ぐらいの年齢か、もうちょい上の年齢のおじさまが多かったなという。デートで来てるお客さんはいなかったな。
どこで見たんですか？
僕はあそこですよ。日比谷の
ああ、そこ
ゴ
か。
ジラの、東宝シネマズです。はい。1100円で見ました。
安、あれですか、マンデーなんちゃら。
au のなんか割引かなんか。
ちょうど1時間になりました。
なりましたね。そう。今日は、炎上する話しかしてない。
やべえよ、これは。まあ、面白かったし、
よかった。
面
面
白かっ
白かった たかもし
し、別になんか、特定の何かにぶっ刺さりそうな話じゃないし、まあ多分大丈夫でしょうっていう気持ちで、ちょっと
そうなん
編
です。
集して流します。
あげちゃえ、あげちゃえ。むしろ感想欲しいっすよね。なんか。
ちょっとまあ、政治的、若干地政学的、時事的すぎるからな。なんか、
そう、
よく
わ
な
か
く
ん
考
ないん
え
です
る
よ。
と思う。
わかんなく。ガッチで来られてよ。でも、なんか感想聞きたいな。ここの事実関係はどうなんですかとかって聞かれても、ちょっと、もうごめんなさいって言うしかないんですけど。
そうですね。
なんか僕はこう思いますは聞きたい。
まあちょっとね、今回わりかし初めてのトピック、セキュリティ系でもこういうポリティカルなのは割と初めてなんで、
そうです
逆に
ね。
ね、これでポッドキャストの幅が広がったと考えれば、ね、今後のなんか呼ぶ人とかもレパートリー増えそうだし、いいんじゃないですか。
そうね、こっから広げれる自信は僕はスコアでないけど。ぜひ、感想は聞きたいですね。
はい。
はい。
じゃあ、今日もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。